でまずですね、ちょっと今日はですね、皆さんにね、5つちょっと質問をねしたいと思います。で、これはですね、皆さんが小さなお店さんからね相談を受けたと思って、そういう立場だと思ってですね、ちょっと答えてみていただければと思います。で、イエスかノーもう2択にしてください。どちらかといえば丸とか、そんな感じでもう2択で選んでいただいて、これちょっとまあ手を挙げてね、挙手でお願いしたいなと思うんですけども、いいですか。小さなお店が相談したと、皆さんね、それを仮定してちょっと聞いてみますね。でまず1番目の質問、美味しい料理を提供し、心のこもった接客をしていればお店は繁盛していくものであると。はい、これイエスという方、まあそうだろうと。大体要するに完全なイエス、完全なノーでなくても比較的そうであろうという方を手を挙げていただければ。でもう一回言いますよ、美味しい料理を提供して心のこもった接客をしていればお店は繁盛していくものだと。はい、じゃあノーという方、念のため違うよと、それだけじゃないよと。はい、わかりました。じゃあちょっと5問ね全部言ってみますね。あとで答えをまとめていきますので、2番としてですね、この周りに競合店がたくさん出てきたと。で価格競争になった場合は値下げもやむを得ないと、ね、競合出てきちゃったと。で価格競争に巻き込まれてきたと、対抗でやっぱりうちも値下げしなきゃいけない、ね、これどうですか。まあしょうがないなと、イエスだなという方いらっしゃいますか。はい、じゃノーだと。はい、分かりました。じゃあ3問目いきますね。当店は田舎にある店なので、繁華街のようにターゲットを絞ったお客さんは、ターゲットを絞ると、ね、お客さん来なくなってしまう。なので幅広い層が楽しめるお店作りを心がけています。はい、まあそうだろうなと思われる方、いや違うと。質問の4いきますね。最近お店の常連さんが減ってきた。なんでここら辺でちょっと広告を打ってですね、新しいお客さんを増やそうと思って、ね、常連さんが減ってきた、お客さんが減ってきたんですね。なんでちょっとここで新規の広告人を、お客さんを広告で増やしたい。はい、イエス。まあそうだろうなと。はい、いやノー。最後5番目の質問いきますね。近所に新しいお店ができて、そこにお客さんも売り上げもね持ってかれちゃってると、どうも。なんでうちも対抗上改装してねリフレッシュ。これどうですかね。これにまあ それもありだろうなと、あるいはそうだろうなと思われる方、はい、イエスの方、はい、じゃあノーの方、はい、わかりました。1から5までちょっと皆さん非常に優秀なだと思いますが、分かってらっしゃる方もねあるかもしれませんけど、答えはねやっぱり全てノーなんですね。これで、この5つの質問というのはですね、実は私がね今まで相談を受けるときにですね、一番よく聞かれる質問といいますか、よく出る話、まあベスト5みたいな形です。でしかもその相談された方の多くはですね、イエスだと思ってる方がね、大体そういう質問なんですね、これ。で、まあ、いつもちょっと見ていきますと、まあ、1番のね、まあ、美味しい料理を提供し、心のこもった接客をしていれば、お店は繁盛していくものである。実はこれはノーですね。全部ノーと私見ましたから。でもちろんね、美味しい料理、心のこもった接客、これもないといけません。ですが、今時はそれだけだと、繁盛の決め手にならない。まあ、この質問1は今日ちょうど、この辺の原点の話をしますので、後でじっくりちょっと話をしてみますけど、要は、美味しくて、この凍った接客、ここだけだと繁盛しにくいと、今はね、そういう時代です。から2番ですね、周りに競合店がたくさん出てきて、価格競争になった場合は、まあ、値下げもやむを得ないということですね。これもノー。で、これ、やっぱもう本当に、もう間違いなくノーだなと。やっぱり小さなお店の場合ですから、これ。小さなお店が価格で対抗してね、勝った試しはありませんので、これは何か他の手を打たないといけない。から3番目ですね、田舎にあるお店なので繁華街のようにターゲットを絞ったらね、お客さん来なくなってしまう。 って幅広い層が楽しめるお店作りを心がけた。これなんか一見いいような気もするんですけども、実は答えはノーと。昔はこれでもよかったですね、店舗が少ない頃は、だから小さなお店が万人受けを狙うとねいけませんですね。で特にやっぱりお店がですね、そういうまあどうしてもローカルなところにあるとね、人口も少ないし皆さんに楽しんでいただけるようにという気持ちからね、誰でも楽しめますよと、で何でも揃ってますよと。昔はよろず屋さんなんて流行ったんですけど、やっぱり今それはノーなんですね。だから今のお客、今時のいわゆる生活者の方にですね、誰でも楽しめますよ、何でも揃ってますよって発信した途端にですね、その今時の人たちはどう聞こえるかというと、あ、自分のための店じゃないのねと、じゃあ何でも揃ってますよって、あ、何もないのねと、そういうふうに聞こえちゃうんですね。だからこれもノーと。要するにやり方は工夫しなきゃいけないんですが、少しローカルなところでもですね、少しじゃないな、ローカルなところでもやっぱり明確なテーマを持ったねお店をやるべきだということですね。それから質問4、やっぱり常連のお客さんが減ってきた、でここら辺で広告を打ってね、お客さんを増やそうと思ってるって、これも実はノーということですね。やっぱお客さんが減ってるのは、店舗のそのね、お店の魅力がこっちですね、この店舗力が下がってるわけですから、その時に、広告をこちらですね、プロモーションをかけても、で例えばここが普段は、5としましょうか、でここに5をかけると25になりますよね。ここが今1なのに、これをいつもと同じように5をかけたってこの結果しか出ないですから、非常によろしくない。でたまたま今時やっぱりお店がちゃんとしてても再来店率って非常に低いですから、2割とかね、そんなもんですから、店舗力が下がってる時、お客さんが減ってるっていうのは店舗力が下がってるわけです。これ相対的ですよ、相対的に下がってる。ですからお店がちゃんとしてても周りにもっと競合が出てきたとか、そういったことも含めて店舗力が下がってるに、広告を打ってしまうと効果が悪い。あるいはたとえ来たとしてもですね、自分わざわざ お金をかけてですよ、自分の店は今不十分ですよって言ってるようなものなんで、非常にこれはもったいない。ですからここをまずアップさせる工夫を考えなきゃいけない。ですのでこの、4番もノーということですね。から近所に新しいお店ができて、5番ですね、売上もお客さんも持ってかれてると、なんでお店を改装してリフレッシュして対抗すると、これもですねノーで、やっぱりこれ以前はですね、そういうこともあったんですね、事務所改装して良くなる。でもこれお客さん持ってかれてるっていうのは、そのお店器だけの問題じゃないですよね。やっぱり施設的な魅力っていうのはですね、だけではですね、やっぱりお客さんと長く引きつけるっていうのは非常に難しいですね。今の時はね、すごい豪華な内装だからっつって、豪華な内装のために何回も行くってことはないですよ。ですから仏作って魂入れずみたいな。ですので、4番とちょっと絡んでる部分がありますが、やっぱりここが不十分だというところがあると思うので、ここをきっちりさせて、改装するであればね、それはいいと思います。で特にその施設の、ね、魅力アップというのはですね、やっぱり資金力が決め手になりますね。資本力、お金が決め手になるので、やっぱり小さなお店がそこにね、そこだけにかけるというのは非常に厳しい危険なものがある、そんな気がします。まあ、ざっと説明しましたけど、以上ね、5つの質問と回答、ね、いかがでしたでしょうかね。これが、僕は最近近年繁盛のルールが変わったという話をよくしてますけれども、要はそういうルールが変わればですね、戦い方も変わってくるわけですので、言ってみればこの今の5つの質問というのは新旧のルール変更の、ね、象徴の質問と思います。ですので皆さんが今ね、5問とももう全て迷いなくバツと答えていただいたんであればですね、もうそれはもう新しいルールを完璧に分かっていらっしゃるということなので、もう素晴らしいことだと思います。ただちょっとでも悩んだりとかですね、違ってたりとか、あるいは一応バツ、なんか流れ的に全部バツって答えたけど、その理由はと聞かれると自信がないよっていう、そういう場合はですね、やっぱりこの勉強会を通じなんとかを通じてですね、やっぱその新ルール、繁盛の新ルールをですね、じっくり学んでいただきたいなというふうに思っております。といったところで、ちょっとですね、そのいかにルールが変わったかと、今の代表的な、皆さんも思ったことあると思うんですね。この今の5つっていうのはですね、 ですので、それが全て、明らかに脳だったよというところを踏まえてですね、で今日はそのテーマ、絶対負けないお店の法則基本戦略編というふうに書きましたので、まあ繁盛のその今言った新ルール、今時のお店がね備えているべきものっていうのをねちょっと順々にお話をしていきたいと思いますけども、その前にね一つねちょっと聞きたいというかお伝えしたいことなんですけども、皆さんビジネスとか取引とかですね、まあ、商売でもいいんです、その根本原理って言いますかね、原理原則のルーツみたいなものね、何だと思いますかね、ちょっと聞いてみましょうか。長志くんどうですか、ビジネスとか取引とか商売とかね、まあ根本原理みたいな、昔から変わらないもの。
三方ですし、
はい、
三方ですというか、
それはありますね、そういう原則はあるんですけど、もっとシンプルに、じゃあその取引とか商売とかビジネスって何かというところをね、どなたかもし何か思ったんであれば、
やっぱり人じゃないですか、
はいはい、それもまあ要素としてはね、ちょっと質問が大きすぎてあれかもしれませんけど、その要素もあります。三方一両像みたいなね、そういった考え方も一つの商いの原点かもしれないですけど、もっと言うとですね、もっと言うとって言い方変ですね、要はですね、価値と価値の交換なんですね、価値と価値を交換する、例えばお店であれば美味しい料理を作ったね、おもてなしをしっかりしたっていう価値を作るわけです。どうですかと、お客さんはその価値に対してお金というもので、支払う、だから、それ交換ですよね、お金とそのお店の価値、だからこれなんで根本かというとですね、例えばずっと昔でも取引とか商いがあったわけですね、まあ、商いと言えるかどうか分かりませんけど、例えば自分は漁行ってイノシシを捕まえてきたと、ね、イノシシでも一人でこんなに食えないよ、誰かが野菜作ってて野菜取ったと、で野菜とイノシシ半分交換するので物々交換、あれも言ってみれば取引の原点なんですから、だからそこのところ、まあ、価値と価値の交換だよと、これをですねどこか頭の隅にいつもですね覚えておいてほしいなと。だからどういう団体商売とかビジネスが複雑になってきますけど、とにかくこの交換しかないですからね、どんな大きい取引であっても、どんな複雑な取引であっても、基本的には価値と価値を交換するという作業でしかないの で今貨幣というものが発達してきましたから、だからお金、お客さんからはお金という価値を頂く、その代わりにじゃあ何、どんな価値をうちが出すのというふうに思っていただくとですね、じゃあその価値をじゃあもうちょっと詳しく見ていこうかというところになるんじゃないかなと思うんですよね。こう価値っていつも曖昧ですから、で料理だけなのか、料理なのか、ね、接客なのかとかいろいろありますので、まあ、価値と価値の交換、これを、ね、前提にちょっと話をしていきたいんですけども、まあ、なんていうんですかね、今時のやっぱりお店、やっぱり必要な価値はですね、3つあります。